今日はルカの福音書ですね、2章の2章の22節からですが、これもさっき言われたように、当時モーセの律法はいろいろな規定があった。その前の21節から言われているように、まず割礼を受けたと。ユダヤ人の普通の習慣ですね、習慣に従ってまず割礼を受けて、それから清めの期間というものがこれは決まっていたわけですね。この赤ちゃんが生まれたらですね、血を伴う出産の時に出血をするということで、現代では非常に不思議なように思いますが、出血の汚れで、それで一定期間ですね、汚れているという見方があったわけです。でもこれはですね、非常に広くあるんですね。日本でですね、今でも奇妙な風習がありますね。非常に奇妙な風習なのに日本の国技だなんて言ってる、お相撲でですね、女性が土俵に上がれないと、そういう奇妙な前時代的な風習を作ってるものを敷くこともあるのに国技だなんて言ってる。それはなぜかというと、女性は汚れているとですね、女性は出産の血の汚れ、そんなふうなことでですね、未だに日本ではそういうものを国技としている、ある意味で非常に奇妙であり滑稽なことですね。大真面目でそういうことを言っている、そういうことと同じことが、靖国にもあるわけですですね、何百万というですね、膨大な人間、戦争をして互いに殺し合ったような虐殺したような人まで全部神様と、それを指揮した人も永久戦犯もみんな神様として拝む祀るという、これこんな風な世界でどこにもない、そういう不思議な風習があるわけですね。そんな風にですね、女性が汚れてるやよ、初めから汚れてるやのことはですね、現代ではとっても考えられないようなこと、それこそですね、女性差別の最たるようなもの、それが国技として堂々とまかり通っているのは誰もあんまり言わないと、女の人もですね、不思議なことですね。そういうふうに人間の感覚っても非常に奇妙なところありますね。他のことではも絶対男と女は同じだ、平等だなんて強硬に主張する人がですね、ああいう土俵で女性の汚れということは公然と言われて、女性を上がるなと言われても、ほとんど黙っているというわけですね。そういうふうに聖書の世界でもはるか昔にこんなことはもう2000年前に新約聖書になってからこんなことはもう当然終わったわけですが、この時にはそれが守られていたというわけです。清めの期間、そしてさらに、主に捧げると、こういうこともですね、あんまり私たちは考えたことないですね。生まれた子、赤ちゃん生まれたら主に捧げると、そんなことを誰も考えたことがないと思うわけです。これはですね、さっきもちょっと言われましたけれども、旧約聖書にそういうことが書いてあるわけですね。主に捧げると。で、そのこともちょっとですね、こういう会に見ておいてもいいと思いますが、出エジプト記です。114ページの旧約聖書ですね、出エジプト記の 13-2、 出エジプト記の 13-2 というところですね。114ページの予算のにこういうことが書いてありますね。主はモーセに言われたと、すべてのウイゴ、最初に生まれた子供を性別して生としてということですが、私に捧げようと、 というわけですね。これが聖とする、聖別というよりも聖とするという言葉なんですね。で、安息日を聖とすると、聖別すると、同じ言葉です。で、それと同じように見て、キリストを信じる人は聖なる人と言われる。だから聖別された人という意味なんですね。神様のものとして分けられた人という意味であって、聖人のように完全な人という意味ではないわけです。こういうことも繰り返し言わないと間違ってですね、キリストを信じる人は聖徒と言われていると、コリントの教会のコリントの聖なる人々へと言われていると。それも訳がそれは問題ですね。日本語で言った聖なる人々は一体誰なのか、もほとんどいないはずですね。そういうこととは全く違ってですね、ここのようにですね、子供、この生まれた子供が完全なものと、こんなことは関係ないですね。神様の用途のために分けられておかれると。それを聖というんですね。ですね、安息日もそういう神様のために、今は日曜日ですが、分けておくと。そういう意味です。ウィーゴを性別して私に捧げなさいと。神様のものとしていつもそのように見なしなさいと。そういう意味で言ってるわけです。ですね。聖とする。それだけで分かりにくいから、別という漢字を日本語ではこういう訳してある、聖としなさいということです。で、このように最初のものを神に捧げるという考え方、見方というのは、他にところでもありますから、こういう時に、ちょっと見ておいて、まあ、このような時でなければ、なかなか旧約聖書のこのような細かなですね、決まりのところは開いては読まないからですね。それで、もう一つですね、レビ記の23の10というところですね。レビ記の23の10というところを見ていただきますと、198ページです。198ページ、レビ記の23の10を見てくださいね。そこを見ますと書いてありますが、イスラエル、主はモーセに言われた。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。私が与える土地に入って穀物を収穫したならば、あなたたちは初穂、最初の収穫物を祭司のもとに携え、主に受けられるように差し出すというわけですね。こういうふうに初穂を捧げるということが、子供だけではなくて収穫したものについても言われているわけです。これはどんな意味があるかといえば、これは自分でですね、果物を作ったり野菜を作った人はわかると思いますが、これは待ち望むわけですね。もうできるか、もうじきできるかという、最初の子供でもそうですね。一番親が注目をするのは初めての子です。3人4人とか生まれたらですね、もうあんまり注目されないですね。で、生まれてもですね、最初の子供だったら非常にその心をここに注ぐと、まあ、全く経験がないからということでもありますしね。そういうふうに人間においてもですね、作物にしても初めてのものっていうのはみんなが心をそこに向けるわけです。まあ、大事なものとするんですね。で、そういう初物を自分が取ってしまうというのではなくて、その一番自分が大事にしているものを、まさにそれを神様に捧げようという気持ちなんですね。残ってる、余ってるからあげようと。要求して余ってるからあげると。まあ、そういうのが普通です。一番大事なもの、これ一つかね、初物はそれ一つ、それをまさに捧げるという、そういう気持ちをこういうふうに言っているわけです。そういうことと同じことが、毎日のこの生活の中でもですね、1週間の初めの日 日曜日を神様に捧げようというそういうことにもまあつながっているんですね。まあ、それはちょうど初めの日にイエス・キリストがよみがえったからでもあるんですけども、まず朝の時間もそうです。朝の時間もまず最初のわずかの時間でもいいから、それはまあ多かったらそれだけいいとは思いますが、初めの時間を神様を思うことにやっぱ捧げるとというわけですね。まあ、そんなふうに何でもだから初め一日の初めに読むものも一番大事なものであった方がいい。これはもう当然ですね。朝起きてまずテレビをスイッチ入れる。そして世の中の犯罪や汚れたことがいっぱい飛び込んでくる。そんなことであってはいけないはずですね。それではいえば一日を汚すことになるかねないことです。だから朝起きて私はテレビを切るようなことも何十年来したことはないですね。そういうことはもうずっとしたことはありませんが、もうそういうようなことなんか汚れたものが入ってくる、飛び込んでくるっていう感じがするからですね。でもそういうの習慣になっている場合もあります。朝起きたらまずテレビ切ないと気が済まないというようになっている人もたくさんおると思いますね。それは単なる習慣の問題ですね。ですからそういうふうに、それから読むものでもですね、まず新聞を読むという人も非常にたくさん多い。まあ、特にこれは男の人なんかも多いかと思いますね。会社勤めであればですね、新聞を読まないと会社行ってですね、そのことに話し合ってる、話してると、あ、読んでない、なんか新聞読まないのかとか言ってですね、知らないのかとか言われると、まあ、そんなこともあったりして、特に会社とか観光庁を勤めている人はまず新聞、まあ、そういう必要性以外にですね、まずやはりですね、何が起こったか珍しいニュース見てやれと、なんとなくそういう癖になっているだけの話、まあ、それが多いと思いますね。でそのことも、私もずっと昔に、もう何十年も前ですね、朝起きてまず読むものは新聞であってはならないというようなことを読んで、あ、そうだ、その通りだと思ったものだから、それ以来その決して新聞は朝始めには読まないことにしています。私の家は、朝下山、下の山の下行って新聞を取ってこなければ来ないわけですけども、朝に私はよく下山の下を降りていくわけですけど、新聞は取ってこないわけです、あえて。まあ、そういうことをして、まあ、ずっと長く習慣づけておりますが、まあ、そういうことも単に習慣の問題ですね。朝起きてまず大事なことを、やはり大事な印刷物を読む、あるいは祈る、そういうことは神様が、ほらまず新聞やテレビ見ろと、まず祈って神様のことを少しでも思い起こして聖書を読むと、どちらを望んでいるか、そのことを分かりきったことですね。当たり前の話です。それは神様のことを思ってですね、それは聖書を読むのがいいの決まっていることです。そういう当たり前のことを日々守るかどうかということですね。それはもう一人一人の気持ちによっているわけなんです。そういうことで一人一人の責任ですね。そこでどちらかを選んでいるわけですから、まあ、そんな風に、例えば自分に何か非常に困ったことが生じたと、でやっぱりですね、そういう時初めて私たちは自分の罪ということを考えさせられたりしますが、それは人間関係の罪といっぱい思い出したらキリがないほどあっても、そういう毎朝のことでもそういうふうに、一人でにですね、まず新聞を読んだりですね、まずテレビを見たりしとったら、それも罪であるわけですね。まあ、そういうふうに罪だなんていうのはキリがないわけです。そんなことを罪と思わない人ももちろんたくさんおるし、人にですね、何かいらんこと言っても悪いこと言ってもそれはあまり罪と思わない人も、もうそれぞれですけど、だんだんと私たちが神様としっかり結びついてくれば、以前は罪と思わなかったこともだんだんと罪と感じてくるというわけですね。ですから、まあ、そういうふうに、この初歩を捧げるというふうな考え方というのは、いろいろなところに今つながっているというわけです。それから次にですね、ここで出てくる人が、それでイエス様は本来この動物、もっと大きな動物を最初捧げるわけですね。けれども貧しかったので、こういうふうに鳩、一番貧しい人は鳩でも構わないと。まあ、鳩とですね、牛とかでは随分値段が違いますよね。もう桁違いに違うわけです。 そうして豊かな人は、まあ、牛とか羊とかを捧げると。貧しい人はとてもそういうものを買うことができない人はこの鳩を捧げるというわけですね。こういうふうにしてユダヤ人の当時の習慣に従ってなされたというわけですね。それはこのユダヤ人の旧約聖書の信仰、その流れの中にイエスも生まれたということをこういう形で示しておるわけです。そして次に現れる人はですね、シメオンという人ですが、このシメオンという人は、ヘブライ語のシャーマー、聞くという言葉ですね、ヒアないしリッスンという、それから来ているわけです。シメオン、シャーマー、これは聞くという言葉ですね。そこからシメオンとか、あるいはシモン、シモンはペテロの名前ということですね。日本人には聞くというふうな名前をつけた子供や女の子見たことがないですね。大概変わった名前をつける人もいますが、聞くにこう門戸とかですね、門太郎とか菊太郎とか見たことがないですよ。これはところがこのシメオンとはとても聞くですね、そのまま聞くそのものなんです。モコテナ太郎とかコウとかオウとか男のような女のようなあれはないわけなんです。まあ、そんな風にですね、シメオン、シモンペテロと言いますね。英語ではサイモン、なんか歌手にサイモンなんとかにもあったと思いますけれども、日本人あんまり、まあ、アメリカ人でもそうでしょうが、どこからこの名前来たんかあまり考えないと思いますが、こういうこともですね、こういう聖書の箇所から聞けるというわけですね。シメオン、サイモン、あれはですね、この人はもうですね、相当年がいっていたということがわかりますね。これはもう絵でもだからですね、ずっとですね、白いひげを蓄えた老人として描かれています、シメオン。で、この人はシメオンとしては一体何者なのか、説明全然ないですね。若い時とか子供の時何か全然いないので、いきなりで現れるわけです。そうしてですね、この人の状態が信仰、正しさ、そうして次ですね、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた人であったというふうに書いてあります。で、聖霊がとどまっていたと、まあ、こういう特徴を持っていた人だということです。で、この人はずっとですね、それを待ち望んでいたと。で、こういう人がですね、不思議なことにイエスだということを示されてですね、誰も言わないのにですね、聖霊から示しを受けて、この赤ちゃんがその長らくずっと待ち望んできた救い主だということが分かったというんですね。これもとっても不思議なことですね。誰か知らない人がいっぱい死んでんというのは大きなところですけど、人がいっぱい出入りしているわけですね。赤ちゃん連れた人がなんか捧げに来たと、まあ、いっぱい赤ちゃん連れた人もついてきたりいろいろするのにですね、この人こそメシアだと、まあ、そんなふうにですね、本当にこの鋭くですね、これを見抜くことができた、それは霊が与えたということなんですね。そういうこと。で、ここに、この老人ということと、もう一つ今日の後の方でちょっと触れられるかどうか分かりませんが、36節でアンナという人が出てきますね。このアンナという人には特に非常に年取っていたと、まあ、戦前でも人生50年と言われよったぐらいですね。世界的にですね、病気があったら治らないこともあるから、だいたいですね50年ぐらい。それなのにこの時84だと書いて、わざわざ年齢まで書いてある。これは特に印象に残されておったんでしょうね。こういうふうに84歳だなと、こんな昔の人の年齢をわざわざ書いてあるわけです。こういう2人の老人がここでですね、いわば突然現れるわけです。そうしてこの2人の老人がですね、イエスというお方がですね、本当にメシアだということを示されるんですね。で、そういうことと、もう一つ、初めてイエスの誕生を知らされた人たちは、 野宿をしてあちらこちら歩き回る、まあ、相当体力もあった人ですね。少なくとも老人ではなかったはずです。若い人たちだったと思いますが、若いが中年か、それは羊飼いだったわけです。この羊飼いたちとこの老人、羊飼いは特に信仰が深いとか何も書いてないですよね。で、この三種三様の人たちがここで記されているのが分かるんです。羊飼いたちは当然、神殿にもな行けない、野宿して羊を連れてくるわけですから、あちらこちら全然神殿なんか行けないわけです。ですから一般の人からはですね、安息日を守れないと、汚れてるとかですね、立法を守ってないとか見下されとった人、他方この老人はですね、ずっと信仰を持って、しかもイスラエルの人全体が救われるために来る、あのメシアをずっと待ち望み祈り続けたというタイプの人だった。3番目に出てくるアンナという人はですね、この人は若い時たった7年間だけ結婚生活があったけど、あとはずっとですね、神殿でずっとおったという、その長い年月ですね。これはもうとっても長いですよね。特別な長寿である。まあ、そういうことで断食したり祈ったりして、昼も夜もこれはもう特別な人です。まあ、女性もこういうふうなですね、非常に信仰の深い、そして、場所はあちこち行くんじゃなくて、この神殿でずっとおったと、何十年も。そのような深い信仰のタイプ。ここにはですね、イエスのことをはっきり知らされた三種の人たちがこういうふうに対照的に描かれているのがわかるわけですね。場所を移らず、ひたすら神殿で何十年もの間祈り、しかも断食までする。まあ、普通ならば、夫がいなくなった。また別の人とも再婚してしなければ生活ができないということですね。それなのに言えば、神様に捧げようということでです。神様を言えば結婚相手のようにですね、霊的なしてずっと仕えていたと。で、羊飼いたちは全然神殿の中は行けないですね。神殿の中全然行けない。いつも神殿から離れてばっかり。アンナはいつも神殿でずっとおった。そのいわば真ん中に出てくるのがですね、そのことはただ信仰が非常に深かったと。場所はどうあっても、そういうふうにさまざまな人にですね、神様は現れてくるっていうことがこのところでですね、対照的に記されているので、これは今もそうなんですね。神様ってのは本当にいろんな人にいろいろなところで現れてくるわけです。まあ、修道院のような人の中にも深く神様を示されることもあればですね、激しい肉体労働をしているような人、あるいはスポーツの選手にも現れる。これは炎のランナーというですね、炎のランナーという実際にあった中国の宣教師になった人、これはオリンピックですね、金メダルまでもらった人ですね。そのような人も見出され、そして走るということで、いや神様の栄光を表したんですね、ある時まで。そして全てそれを投げ打って、中国伝道へと赴いてですね、そこで中国で今死んだという方もおります。そんな非常に様々なところに神様がそれを表すということがよくわかるわけです。で、このシミオンがイスラエルの慰められるのを待ち望む、この表現がですね、ちょっと合わないと思いますね。イスラエルが慰める。慰めるっていうのは大概悲しい人、なんかでショックを受けた人、自分がもうじき死ぬんだとかですね、すごいショックを受けた人にもう慰めてあげるとかいうことは言うわけです。でもイスラエル民族、イスラエルの国全体ですね、私たちが誰が一体ですね、日本民族が慰めれることを待ち望むや言い方するでしょうか。そんな言い方しないわけですね。日本が慰められる、そういう意味で何かここのところはぴったり来ないはずですね。これはぴったり来ないのはですね、旧約聖書からこういう表現が特別な意味を持って引用されているからなんですね。ここだけでは葬儀に何か違和感が起こります。で、それはどういうとこから来ているかということですね。それをこれはですね、このイザヤ書 から直接的にはまあ来ているわけです。イザヤ書の40章のところですね。イザヤ書の40章というところを見ていただきますと、その一節ですね、1123ページ。1123ページのですね、イザヤ書の40章第1節に出てくるわけです。ここにですね、これはイザヤ書っていうのは、だいたい大きく分けて3つの部分からなっているわけです。そして、この39章までがいわば第一イザヤといって一つの大きな区切りになって、これがで40章からですね55章までですか、40章から55章までが第二イザヤと言われます。第二の区切りになって内容的にかなり違うわけです。この40章からその最初にこれがあるんですね。慰めよ我が民を慰めよと、この40章からっていうのはこの第一の部分よりももう少し後の時代に書かれて、バビロン捕囚になっていた人たちが解放されるというその時代に、まあ、書かれたということでですね、バビロンからの帰還、それで帰還の約束を言って書いてあるんですね、タイトルに。帰還の約束を言えてもこれだけでは何のことか分かりませんよね。これはバビロンの捕囚からの帰還であってですね、これは時代的にイザヤの時代からもうちょっと後なわけです。ですね、大体紀元前587年から以降のこの捕囚の期間ですね、539、この捕囚の期間が終わる頃に書かれた。でここで慰めを我が民を慰めよと、そしてこのことはですねどういうことかというと、3節を見たら分かりますが、2節、苦役の時は今や道、彼女のたわが償われたと書いてありますね。この苦役の時っていうのは補修の前からもですね、エレミア書にありますように、バビロニア帝国、新バビロニア帝国が攻めてきて、そして国町々を焼いてですね、たくさんの人が殺され、そしてたくさんの人たちが1000キロ以上離れた遠いバビロン、今のイラクですね、イラク地方へと連れて行かれたわけです。でそれで半世紀、約50年ほど保守になっていって、ようやくその時が満ちて帰ることができるようになったんですね。本来ならば奴隷のように連れて行かれた人はもうそこで根血結婚をしてしまって民族としては消えてしまうわけです。それがいわば大きな世界史の中でも大きな奇跡的なことでしたが、そういうふうに半世紀も遥かな遠いところへ行ったのにですね、それで、結婚生活を他普通の人でしないで、ですね、ユダヤ人同士で守ってきて、そこでまあ大体街道ということで守られるようになったと言われていますが、ずっと信仰が続いたわけです。そうして50年も経ってから帰ってくることができるようになったんですね。ペルシャの帝国、ペルシャに変わったわけです、バビロンから。そのことを言ってるんですね。国益の時は今や道、帰ってくることができると。でそこで帰ってくる過程で3節ですね、主のために荒野に道を備え、これは荒野、砂漠のようなところをずっと延々と遠いところを帰っていくわけです。でそれは直接そういうことを言ってるんですね、荒野に道を備えよと。で実際に荒野に道が備えられて、不思議とですね、捕囚になった人たちが無事に帰ってくることができたわけです。そういうふうにこの40章からですね、はこの捕囚からの解放ということがずっとうちにあるわけですけれども、それだけだったら私たちにとっては過去の話ですね。そうではなくて、これは一つのですね、全ての人に関わることにつながっていったわけです。 それはイエス・キリストご自身がこの3節、荒野に道を備えるということを、洗礼のヨハネのことだと。で、キリストのことをここは象徴的にも表しているというんです。苦役の時、これは直接はバビロンの捕囚ですが、苦役の時というのは、罪によって罪が許されない苦しみをずっと経験してきた、その苦しみの時がやっとですね、これが終わったと。そして、この霊的な荒野に道を備える洗礼のヨハネが現れて、でそこにですね、キリストが来られたんだと。そういうふうに新しいキリストの時代を、いわば予言しているものともみなされていったわけですね。イザヤ書というのはそういうふうに歴史の中の実際に生じた出来事を書いておるにもかかわらず、それがずっとはるか後のことまで世界の万民に当てはまる内容を同時に包含して含んでいる、そういうところで非常に深いものを持っているわけですね。でこういうことですね、この慰めるっていうのは単に子供をですね泣いてるのをよしよしと言うんでなくってですね、イエスの新しい時代、それに向けてですね、神様が人々をこういうふうに励まし慰めると、新しい時代なんだと、まあ、そういうことを、まあ、ここでは暗示しているわけです。ですからイスラエルが慰められるということは、要するにメシア、救い主が来るということなんですね。救い主が来てですね、イスラエルを本当の意味で回復する、そういうことを待ち望んでいたのがこのシメオンだったという、そういう意味で言われているわけです。でもしかしだけイザヤ書の中にこういう表現も近い表現がありますから、この慰めとですね、こういうことを受けてイザヤ書の49章のこの11から13のところですね、さっきの少し後ですね、49章の11から このもうちょっと見て、実節から見ても分かりますが、彼らを植えることもなく買うこともない、太陽の一歩も彼らを押すことはない、憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出の水のほとりに彼らを伴っていかれると。これは捕囚から解放された人々がこのように不思議な守りで導かれていくと、まあ、そういうことをまあ直接には言っているわけです。で、全ての山に道を開き遠くから来ると、でそれに重ね合わせてですね、さまざまなとこから来るということも同時に暗示しているわけです。そしてこれが非常に大きな喜びだからですね、天を喜び歌え、地を喜び踊れ、山々を歓声を上げようとまで言われている。それは主はご自分の民を慰め、貧しい人を憐れんでくださった、やっと長い長いその捕囚苦しみから解放されたと、これも非常に大いなる喜びなんだと言ったわけです。これもですね、こういうふうに主の慰めっていうのは、このイザヤがこういうふうにバビロンのことに関連づけてながら、これはこの背後にですね、さっきも言いましたように罪による暗い束縛、長いですね束縛からの解放というものは非常に大きいんだと。貧しい人、圧迫された人を憐れんでですね、そうしてそこから解放されるということは天の大きな喜びだと。これはイエス様がですね、後にたった一人の悔い改める人のためにですね、天で大きな喜びがあるって言われたわけですけども、そういうことをこういう歌詞からまあつながっているわけです。ですね。非常に大きな出来事としてこのイザヤが計上されていたのがわかるんですね。この旧約聖書のスケールの大きさっていうものはですね、私たちは普通考えもしないことで、非常に嬉しいことがあったら それで一人は誰か聞いて聞いてって言うてですね、こんなことあったんやって言ってですね、言うぐらいで、天を喜ぼうとかですね、地を喜び踊るなんて、そんな誰も考えたこともないはずですね。もう聖書によらなければ、そういうなんかすごくスケールの大きな精神の世界はわからないんですね。もうちっぽけなところでとどまってしまってですね、なんか人間どれくらいこちらで行ってるとか、そんな風なもう狭い狭い世界で、縛られてる感じがしますが、こういうイザヤ書を見ますとすごくそれが広いわけですね。で、まあ、こういう風なことはみんなですね、この今日のところともつながっているわけなんです。ですね、イスラエルが慰められたこういう背景があるというわけです。ですね、メシアが来るという、こういう背景をだから知って初めて、このシミオンという人がですね、特別にですね、そういうふうに信じてずっとそのことを待ち望んだっていうことがわかるわけです。そうしてその待ち望む人はですね、聞かれる、聞いてくださるということなんですね。これも確かにそう言えるわけなので、私たちもイエス様が言われたように、諦めないでですね、そして忍耐を持って祈り続けると。そういうことをしている場合には必ず何かを起こしてくださるわけですね。聞いてくださらないからとか言ってですね、人間的な感情にままに動かされてですね、神様のことをそっちのけにして人間的な感情で動いて行動したり言ったりしよると何も聞いてくれないということがあります。ここでまあそういうことを言おうとしているんですね。この人が若い時からずっと何をしていたか、いろいろなことを言わないでですね、とにかく信仰を持って待ち望んでいたと。そういうところにまた聖霊がとどまるのであるし、逆に言えば聖霊がとどまっているとですね、決してその諦めないですね、諦めない、でいつかわからなくても待ち望み続けると、そこにあるわけです。でそこにこの大きな祝福が、まあ、あったというんですね。それで次のところ、この目であなたの救いを見たと、神様からくださる救い、このお方、このまだ赤ちゃんなんですけど、このお方こそですね、自分がずっと待ち望んだこのイスラエル、あるいは民全体の救い主なんだと。そしてさらにこの人はですね、イスラエルの慰めってさっき言ったと思います。イスラエルの人々、メシアだった。ところがそれがですね、さらに形容されて、この32節で見たらわかりますが、31、万民のため、異邦人のすべての救いのためっていうことがですね、この時に計上されたわけです。聖なる霊っていうのは人間の論理的な考えをはるかに超えてですね、進ませるわけですね。誰でもユダヤ人というものはですね、自分の民が救われると。メシアっていうのは自分の民が救われるためのものだ。というのを思っていたはずなのに、ここのところではそういうふうに、すべてのものに向けられた救い主なんだと。というわけですね。で、この30節、異邦人を照らす啓示の光だと。ですね。これは、イエス・キリスト、ご自身がまさにこの啓示の光だと。ここでですね、ちょっとこのことも言ってきますと、この元のニュアンスはですね、光、フォースですね、フォース、光、まず光っても出てくるんです、原文では。日本語では、あと、啓示の光が最後に出てきますが、このフォースから、フォート、写真屋さんのこと、フォートとか何と言いますか、ここのフォース、ギリシャ語から来ているわけですね。そして、フォース、エイス、これが啓示というわけですね。エイスというのは何々に向かって、英語ではトードと言います。だから啓示に向かう光、啓示に向かわせる光という意味なんです。啓示の光というようになっています。本来エイスはトードなんですね。 刑事に向かわせるんだと、その光を。刑事っていうのはさらに言えばですね、レールを開くということなんです。カルブスが覆いなんですね。これは覆い、レールです。これは鳥さん、刑事っていうのを開くっていうこと、開くんですね。この漢字、中国から来た漢字も開く、戸がついてますが、戸を開けると、あるいは口を開いてすよということから来てると、その刑事っていうのはね、ベールを取ることです。アポカリプスで光っていうものが当たったらですね、次々ベールが取れると。まあキリストっていうのは確かにそういうお方ですね。この世の中には何でもかんでもベールがかかってるから、誰も本当のことわからないんです。人の心でも考えてることでも神様の思いでもですね、自然のいろんなことでも、地震がいついるかもわからん、何にも本当はわからないですね。明日の命もわからないわけです、もうこれはもうみんなそうですね。交通事故にまたたくさんの人が会うでしょう、今日も明日も。誰一人分かってない、みんなわからないんですね。分かってるってのは 大きな間違いなんですね、そういうことで、けどみんなベールかかってる。だけどですね、この光、イエス様の光が望んだら、そのベールがだんだん外れていくと。そういう意味なんです。本来の元の意味は。まず光っていうのが出てきて、日本語に訳しますとどうしても後になってきてしまうんですね。異邦人を照らす啓示の光と。から少しずつですね、死の後のところも、死の後のことも、本当はベールがかかってみんなわからんけど、神様を信じると死んだ後は神様の命をもらってよみがえるんだということも、ベールが剥がされたように分かってくる。党内ですね。あるいは非常に嫌なことが生じたと。ですね。まあ、ひどい迫害。迫害といかなくて悪いことをいろいろ言われたとかですね。そういうことがあっても、その意味とかですね、その背後で何が動かしているのか。まあ、そういうこともだんだんと、ベールが剥がれるのが分かるというわけです。それが分かるから、そういう迫害、厳しいことにも耐えられると。分からなければですね、潰されてしまうと思います。それにいろんなことっていうものは考えてみますと、このベールが剥がされていくということですね。聖書もそうです。この光が当たったら、キリストの光が当たると、隠された意味がだんだんこう開かれて、ベールを取るようにですね。それがこの啓示の光というような、本来この元の意味ですね。でそういうことを言っていると。で、このキリストこそはですね、万民のための救い主であり、異邦人、ユダヤ人だけでなく、すべての人を照らしてですね、光を与えて次々ベールを取っていくと。まあ、こういうふうに言って大きな祝福の言葉を言ったというわけですね。待ち望む人であったということです。でこのことは今日ちょっと言いませんが、このアンナ、その後に、そのアンナもずっとですね、いわば祈り続ける人、待ち望む人でもあったわけですね。でそういうところにも啓示がされていったということです。まあ、そういう意味でクリスチャンというのはですね、絶えずこれを待ち望んで、そしてそこで啓示、新しく次々与えられていく人々ですね。そういうこととも言えるわけです。それではもうちょっと時間があとなくなりましたので、この33から、以降ですね、特にこのシミオンのもう一つのことは、これは非常に重要なものを含んでいるわけですね。幼子が生まれた、家畜小屋で生まれた、非常に牧歌的なところがありますが、そのような牧歌的なですね、非常にいわばのどかなようなことと全く違う状況が、つい33から以降の、いや34から以降のところで言われているわけです。他は聖書の深い啓示の書物であるゆえんですね、人間が書いたものがそういうふうに、非常にのどかなように感じられます。けども、一方では非常にこの厳しい問題が生じる、同時にあるのだということをですね、シメオンは同時に言っているわけです。このもう前半のこのシメオンが受けた言葉ですね、それと深く結びついているわけです。そのことについてはまた次のですね、次の週に、触れたいと思います。 ですから、まあ、次の週は、33から、その終わりまでですね、ちょっと長くなりますが、終わりまでを含みたいと思います。じゃあ今日のところはそこまでにしておきます。